さて、ここからは声の広場レギュラーコーナーとなります。4、日盲連協議会コーナーです。今回はスポーツ協議会会長の大橋博さんに最近の活動についてご報告をいただきます。
日盲連協議会コーナー、各月で、協議会の活動をご報告してまいります。今回はスポーツ協議会の活動をご報告いただこうと思います。大橋協議会長と電話がつながっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず昨年の末ですね、少しあの前の話になってしまうんですが、はい、厚生労働大臣表彰、これは社会参加促進厚労者地域推薦というところから大橋博会長、はい、まあ、この時は全日本グランドソフトボール連盟顧問として表彰されました、
はい、
お気持ちをちょっと伺うことができればと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お気持ちと言われるとあれなんですけど、そんな私がもらっていいのかなという気がしてます。で、あの栃木の加藤さん、はいはい、加藤則義さんという方も一緒に受けたんですが、一緒にグランドソフトボール連盟を立ち上げて今日までやってきたんで、それがまあ認められたかなというふうなことも思ってますし、まあ、我々みたいなもの、私みたいなものが本当にもらうものではなかったですけども、皆様方のおかげでそういうのがいただけたということは本当に光栄に思ってます。
はい、これは連盟が20年くらいになるんでしょうかね。
そうですね、連盟作ったのが平成7年ですので、ちょうどもう20年になります。
あのそれを立ち上げた時にも大橋協議会長はやっぱりその関わってたという、
あの私が会長で、
はい、
あの連盟の会長して、そして加藤さん副会長してもらった。
あ、そうなったんですか、
はい、
ということは、あの何でしょうか、子供で、あの人間で言えば子供が成人になっていくというぐらいにグランドソフトボール連盟も大きくなっていったわけじゃないですか。
うん、そうですね。だからまあ立ち上げたというか、なんか自分らの手で全国大会もやりたい、ルールの統一化もしっかりしたものやりたい、そしてなるべく多くの人に知ってもらいたいという気持ちが強くあって、全国に呼びかけながら立ち上げてきたというのが本当のところですね。はい、
ずっと長年携わってきて、やっぱり感慨も深いものもやっぱりあったかと思います。
はい、
あの改めましてあのおめでとうございます。
ありがとう。その時にね、一緒に、サウンドテーブルテニスと、
はい、
あのフロアバレーボールの連盟も一緒に立ち上げたんです。
あ、そうなんですか。
はい、これあの、ま、全然会長 の、 あの村谷会長の時にあの、はい、やってみって言われてましてね、
はい、
それからですわ。歴史的に言うと、その前にスポーツあの連盟協議会というのを作って、そしてこっちの方にこう一つ一つ作っていったという感じですね。
ああ、なるほど。じゃあその社会参加促進厚労者地域推薦をで一緒に表彰されました、その加藤さんについてもぜひあのお祝いの言葉をいただければと思います。
僕にとってね、加藤先生はほんまにあの師匠みたいな方で、グランドソフトボールに出会わせてもらって、なんとか選手がもっとやらなあかんやないか、全国組織を作れ、そんな人を任せにしてたらあかん、自分らで作らなあかんっていうことを、僕が卒業してすぐにグランドソフトに文字野球ですね、関わり合った時からもうずっと言っていただいたんで、あのそういうふうなご指導も受けましたし、現に、グランドソフトボール連盟 の、 あの審判長としてずっとやっていただきましたので、そういう方に受けていただけたということは本当に嬉しいことです。
はい、
はい、
で、
はい、
さらにグランドソフトボール連盟関係の動きといえば、あの東京ドームの読売巨人軍のファン感謝デーに参加した。
そうやったんです。ソフトボール連盟の会議があって、それにまああれなんですけども、ちょうどその11月23日が巨人軍のファン感謝デーであって、その巨人の支援団体からいただいたと、
はい、
いうことですね。
はい、
あのボール 200個いただきました、
はい、これは実際に試合で使われている競技用のボールなんですね。
そうです、試合に使いますので、
はい、
選手といいますか、学生の方も社会人の方 も各チームに1個ずつはもらってもらおうかなというふうなことを今連盟では考えているようです。はい、
そうですか。あのやっぱり連盟としてもやっぱ嬉しかったですよね。
そうですね、私も自身、まあ、巨人ファンもありますけど、
はい、
やっぱりそういうので行かせていただいて、お祝いに立ち会わせていただいた、今僕も離れてますので、 はい、なんですけど、そういう場にいさせていただいたというだけでも嬉しかったですね。
それで、それが昨年、また年末に素敵な思い出ができたということなんですけど、
そうです、はいはい、
で年明けてみて、今年を迎えるにあたり、その大橋会長の中で一つ、抱負ってどのようなものを抱きましたかね。
抱負というか、そんな恐ろしいことはないんですが、やっぱり、今まで言ってますようにパラリンピックに向けて、2020年の東京パラリンピックに向けてということもありますし、まあ、我々がこの福祉団体ですので選手強化をやるとかそういうことはありませんので、ただ各視覚障害者のスポーツ施設とかそういう人口的なものですね、少しでも関わる方が多くなれるような体制作りというか、視覚障害者のスポーツの基礎といいますか、そういうものを作っていければなということを、今年は頑張ろうかなということは思ってます。
はい、今年はオリンピック・パラリンピックがありますからね。
はい、そうです。
また新規一転ということでスタートしたわけですが、はい、これから先のちょっとスポーツ協絡みの動きというのをちょっとご紹介させていただければと考えております。
はい、
まずこの3月2日になんかスポーツ団体の会議がお台場の方でという話が、
はい、これはね、日本障害者スポーツ協会の方で持たれる会議ですので、はい、これの方にも各視覚障害者の競技連盟、
はい、
そういうのが多く関わって参加してますし、我々の日毛連のスポーツ協議会としてもそこに参加をさせていただいてということになります。
はい、
だからこの障害者スポーツ協会の方で、パラリンピックとかそれから、スポーツ協会そのものの活動とかそういうところら辺を論議されていく会議です。
はい、で今度は3月12日13日スポーツ協の常任委員会、それからこの年度が変わって4月には幹事会も予定されています。はい、どんなことを話し合っていこうというのが現段階ではまだちょっとお話できる範囲も少ないかもしれないですが、
ちょうどその時にですね、いわゆる28年度に向けての、方針、
はい、
ということを常に協議していく場ですので、それをこの、原案作りをしていこうと。そして、5月の全国大会、日本の大会の代表者会議においてそれを議決してもらおうという会議です。
はい、ということもお話しされて、また新たな新年度の方針もまたそこで打ち出されるということなんですけど、
はい、
じゃあ今度、スポーツからちょっと一旦離れまして、今度は視障協の会長でもあり、いろいろ活動されております大橋会長として、はい、昨年10月に開催された、日本盲人福祉センターで開催された弱視問題懇談会、
はいはい、ロービジョンの
ロービジョンのやつですね、
はい、
これは出席してみていかがでしたか。
外部の委員の方、それから日盲連から推薦した方と竹下会長を交えてそういう会議に参加させていただきました。でやっぱり最初はその弱視ですので、例えば試験の字の大きさとか試験を受ける条件とかいろいろそういうことをこう今中心にやられてますが、いろいろ今後はこの私が思うのはやっぱり交通面に関する駅の案内とかバスのこととか、弱視者がそのいろんな弱視者って逆に言うといろんな条件があるんですね。明るい暗いもいろいろあります。視野の問題、色の問題等々いろんな葛藤があるんで、かえって難しいかなと、はい、一つだけにとらわれるのが難しいかなと思うんですが、そういうことを一生懸命 これから話し合っていって、少しでも弱視者の方が暮らしやすい社会、使いやすい器具、そういうことをこう目指していければなというふうに思ってます。
はい、地元での活動もお忙しいかと思いますが、お体とか壊さないように本当にお気をつけて、それから全国にそのスポーツの復帰を目指してまたご活躍いただければなと。
なかなか私自身がだんだん太っていく方なんで、ほんまにスポーツやってる人間ではということほど遠くなってきてるんですが、
はい、
できる限りほんまにこう自分の信念を持ってやっぱり望んでいきたいなというふうに思ってます。
はい、心強いメッセージ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところで1点、大橋教育課長は海外でスポーツ交流とかを行っている印象があるんですけど、
はい、
近々予定とかはありますか。
いやー、まだ近々はないんですが、
はい、
できれば、グランドソフトもそうなんですけど、韓国とか台湾とか、 ああいうとこと交流持てたらな。それからモンゴルの方もこの足がかりにして卓球とかそういうのも、はい、これが組織の強化につながっていくということがなっていければ大いにいいことかなと、協力できていければ幸いなと思ってます。
はい、今回の競技会コーナー、スポーツ競技会の大橋競技会長とお電話をつなぎしまして、競技会の活動についていろいろご報告いただきました。
ありがとうございます。
どうも大橋競技会長ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。失礼いたします。